Baby Bridges. Come on.
はい、そういうことでバブルビーポリゴンターのドライビングプレジャー。
プレジャー。
はい、はい、第11回目ですかね。はい。はい、そしてここはどこですか。
怖い、箱根の山奥。
箱根の山奥の
ドライビングプレジャーを求めたらここに着いちゃった
んですね。とある、まあ、温泉なんですけども、今日はここで、収録してるわけなんですが、
クソ寒い。
クソ寒い。冬の箱根はちょっと舐めたら
寒い、
ね、怖いですからね、凍結とかしますからね、
舐めちゃいけませんよ。
なぜ今日ここにいるかというとですね、まあ今日はとあるですね、後で紹介しますが、はい、とある方がですね、はい、新しい車をこうシェイクダウンしに、わらわる遠路はるばる、箱根まで来てですね、タンパイクをこう乗り回し、さまざまなことがそこで起こったわけですけども
起こりました、
ちょっと今日はですね、その一部始終などを、はい、本人からまあそのインプレッションをですね、含めて、どういう車でどうだったのかっていうのをですね、いきたいと思います、はい。今日の、ね、スペシャルゲスト、はい、お招きしております。
おります。
谷ゴンさん。
谷ゴンさん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。すごく寒いです。
寒いですね。
寒いですね。
はい、
はい、京都より寒いですね。
京都より寒い。
これは
京都からね。
京都から来ていただいて、
ね、京都から来ました。
はい、谷本さんが、ね、その車をですね、はい、最近こう新しく購入されたということですが、はい、その車種は、
ロータスのエキシージですね。
はい、ちゃいましたね。
ちゃいましたね。
エリゼのスポーツグレードですね。
はい、悪い人が乗る。悪い人として有名な
アブクゼニーで、乗る。
はい、それで京都からこの400キロ余りをどうですか。400キロのドライバーまずどうでしたか。
あ、意外とうるさいという以外は、エンジンがね、頭の後ろにあるんですもん。
はいはいはい。
始終ずっとボーって言ってるけど、
言ってますね。
でもまあ割と快適に、
割と快適に、
意外なほど。途中雪道に なりかけたりして危なかったですか。
危ないですね。
雪道危ないですね。で、こう今日ですね、朝から全
日程
に行って、はい、食べまして、その後、はい、この箱根のタウンパイクというですね、
はい、
カーグラフィック TV とか、ね、おなじみの、
ね、
カーグラフォトおなじみの場所なので、まあ、そこで車を買うとね、皆さん、走りに行くという定番の場所なんですけども、そこにこの京都からこう来てですね、タウンパイクに走りに行くとい こうイベントをしたわけですけども、
はい、
あの道はいかがでしたか、タウンパイクは。
いや、人生初タウンパイクで、
はい、
なんかこう名前はよく聞いてたんですけど、いやすごい高低差だな
って。すごい高低差、延々登りっていう、
すごいスピードがこうなんか出そうな道、
出ますね、あれは。
ついつい踏みたくなります
ね。ついつい踏みたくなる、
怖いですね。
結構凹凸も、
そう
あ、結構ボコボコして、
バンピーな感じで、
ちょっと怖かったですね。
ハンドル取られますよね。
取られますね。
意外と、
いや結構カーブとかもグワーってね、激しく回るんで、
そうそうそう、いきなりなんかこうヘアピンみたいなのがあったりとかするんですね。
そうそうそうそう。でも普通の山道よりかは全然このスピード出せるっていうか、走りやすいですよね。はい。
なんかこうすれ違う車、すれ違う車、全部こう、そういう、いわくつきのお医者様ですかとかこう、弁護士の方ですかの車が多い
多いという。そこで、まあ、今日駐車場っていうか、ちょっとした、ね、はい、エリアで止まって、写真とかバシャバシャ撮っていると、もうね、トルスキル車ね、
そりゃ、すごい。
その中でね、同じく、
同じ色の、
はちょっと、はい、びっくりしましたね。
エリーゼの方がね、通り過ぎたと思ったらわざわざ U ターンして戻ってきてくれて、
出会い系、
出会い系、
ロータスは出会い系、
ロータス出会い系ですよ。
ロータスのエキシージとエリーゼ、エリーゼ乗ってる人が取り過ぎたと思ったら戻ってきて、あ、さっき見つけたんで戻ってきましたみたいな。
同じ色だから
みたいな。そうそう、同じ車種同士のオーナーは友達になれるという。
そうそうそう、
目の前で見ましたね。
モバゲーみたいなもん。
モバゲーみたいな
出会い、
出会
いという。
その方曰く、何でも紫色なんですけど、紫色のロータスは、あれは5台しかないとか、
そうなんですか。
え、そんな少ないですか。
らしいらしい、まあ、その人曰く。だから、
まあね、温泉宿なんで、
温泉宿なんで、
そう、アトモスフィアが
入りますけども、
入りますから。
まあまあ、その5台のうちのね、2台が
レアですね。
すごい、
相当レアですね、あれは。
すごいですね。 5分の2が集まった、
ね、5分の2がちょうど今日はその写真をですね、うん、あのこのブログでアップしていると思いますので、はい、チェックしていただければと思うわけですけども、はいはい、
なんかもう、うん、その2台以外もね、うん、一緒に遊びに行ったメンバーがドイツ車だらけだったり、
ね、何なんですかね、
アウディ、 BM、 あとなんだっけ、 BM2 台
と
フォルクスワーゲン、フォルクスワーゲンだ、
あれもレアな、あの
あれもね、
レアなね、
ルポ GTI っていう、
ルポ GTI レアです
よ、ゴルフ GTI はよく見ますけど
ルポ見ないですね、
ルポは見ないですよ ね、
見ないですよね、
あと今日はだいぶこう、まあバブルビーさんのソニカも含め、
僕はダイハツですけどね、
あのニッチな車種、
ニッチな車種、
そうですね、
走行会みたいな感じですね、
はい、うん、そういう走行会でしたね、うん、は
い、まあそうね、ハッピーに終わる予定だったんです、
だったんですけど、何かが起こったんですよ、これは
何か、
あのね、そのロータスでバブルビーさんが乗ってこう、はい、山を往復してるんです、はい、でまあ、その荷台で走ってたんですけど、うんうん、バブルビーさんが前後のノーブレーキで突っ込んでると、うん、これはすごいという話が
すごい、
いや、そんなことはない
ぞ、そんなことはないぞと、
うん、でまあこう降りて見てみたらこうブレーキランプがつかない
つかない
減速するなっていう、うんうん、いうことになり
大騒ぎにな
る、大騒ぎにな
る、大騒ぎにな
る、このままでは
おかしいと、
整備不良だ、
整備不良だと、
いやそこからがなかなか面白くて、
はい、
ヒューズじゃないか、
ヒューズじゃないか、
ヒューズボックスどこだ何分見た目があんな車なので、うん、どこにあるか全く分からない、
分かんない、うん、
室内を探したり、うん、エンジンルームを探したり、うん、して結局分からず、うん、そこでスマートフォンです、
スマートフォン
が文明の利器を使ったわけですね、
Google 先生に質問ですよ、
先生、
エリーゼヒューズボックス検索って検索とですね、あのエリーゼのヒューズボックスで困っている人の
ブログが出てくるわけですね、
でそこにヒューズボックスはフロント助手席側 の、 あのアクセスパネルのアクセス、うん、なんちゃう
パネル、パネル、
パネルのところにあると書いてあると、あって、
アクセスパネルってなんだって
言うんですけど、開けたら出てきた、
出てきた、
でヒューズがあるわけですけども、うん、そのたこの何番かが切れてるんだ、うん、でもどのヒューズがあのテールランプがわからないな
ものすごい量のヒューズがありましたよね、
ありましたね、
あのね、日本車だとこう、うん、ヒューズボックスの上に、うん、何々が何アンペアとかって書いてある、うん、
書いてあるんですね、
なんか全く不親切の極みのような
一切情報がない、
そうそうそう、
何の情報もない、
でヒューズ番号エリーゼで検索ですよ今度そうするとね、
加速しまくりですね、
すごいすごい、ネットすごいですね、
ネットすごいです、
ネットすごい、
マニュアルを、
うん、エリーゼの説明書をねスキャンしてアップしてるプログがヒットしまして
もう一度すごく助かったんで、ね、
ヒューズの番号が書いてあって、うん、あったんですが、うん、その該当してる番号とのその容量が違っていて、
い
あれっていうふうになって、うん、まあ、でも一か八かで、
ね、やってみた、
呼び名を
冷めてみた、
冷めてみた、
つくようになった
なった、
でまあ、じゃあもう一回、ね、もう一回ね、うん、山行こうって、
はいはい、
往復するって行って帰ってきたら、うん、今度こそノーブレーキだったねって言われていやいやいや、そんなことはないぞ、いやいやいや、
またノーブレーキ、
うん、いや、まだ切れてる、
まだ切れてる、これ何やと、原因は何なん
でしょう、原因何なんでしょうね、わ、
ね、
かんないです
よ、原因なんかわかる方ちょっと募集です
そうそうそうですね、ブレーキランプがやたら切れる、
やたら切れる、
なんかその、ね、あの峠の神様みたいな、
峠の神様が
減速するなっていう、
死神じゃないですかそれ、
死神
ヒューズ切るってそれ、
ノーブレーキで突っ込めみたいな
タンパイコの神様怖いですね、あ、まあそういうちょっと紆余曲折があって、今でも復活しましたね、またちょっと
ヒューズ
変えて、ちょっとあの、
う
ん、もう一回いろんなとこ見直して、
う
ん、
そうですね、あのそのアクセスパネル見たら、うん、金属の端子がね、うん、むき出しのケーブルがなんかボロって
ボロって
これはイギリス車ってこうなのかっていうなんかよくね、あの、うん、会社は適当だと、ね、うん、よく言いますけど、ひょっとしてこれのことかと、
イギリスにキスだと、
イギリスの紳士が、
もう、ね、紅茶とか飲みながら適当にやってるからこうなんじゃないかとか、
ビニールテープで巻いたら、
巻いたらね、
なんか落ち着きました、
ね、落ち着きました、ね、
無事こう、うん、この温泉に来ることもできまして、
できまして、いやでもこれで京都まで帰らないといけないわけですからね、
はい、
その間そのブレーキがつかないというのは普通にダメですからね、
ちょっと怖い、
ちょっと怖い
ので、かまこられますか、
これはもう願うしかないです、
願う
ですもんね、
サービスエリアごとに
サービスエリア
ごとにチェックするっていう、でも自分でチェックできるんですかあれ、
そうそう、あのロータスのエクシージってこう後方視界がゼロなんですよね、
はいはいはい、
だから、まあ、ほとんどの人がバックモニターをつけてる、
うんうん、
でバックモニターってこう、うん、すごいこう ISO 感度高めというか、
あ、
暗くても、
はいはい、
だからあのブレーキ踏むとブレーキランプの
光るんですね、
自分で分かるんですよ、あれで分かるっていう、
昼間やったら分からない、
昼間も全く分
からない。分からないでしょ。夜しか走れない。
夜しか、だから今日中に帰るって
今日中に帰れない。
今も夜10時、1時前、10時半ぐらい
です。10時半ぐらいですね。
午前4時着ぐらい狙って。
ハードコアですね。
一番寒い時間ですね。
ハードコアと
かハードコアですね。
本当に安全に帰っていただ
かないと、帰っていただかないとね。今日はね、本当俺のジェットスリーもホロのアクリルが破れるってい
うトラブルが
続出ありましたね。俺もビニールテープで補強してる
って、ね、超役立ってるっていう、
ビニールテープも万能、ビニールテープ万能説、
万能ですね。
あれはもう1台にね、1つは積んどかないとダメです
よ。確かにそう、アクリルのホロはやっぱりあの経年劣化なんでしょうかね。
多分もう経年劣化ですね。あれもともとボロボロだったんで、
それが折り曲げないとしまえないのを、そう折り曲げてパキッてこう
パキッて折
っちゃったっていう、
寒いしね、
寒いからね、固まってるっていうのがあります、まあ、いろいろありましたね。
もうドイツもイギリスもトラブル続きですよ。
トラブル続き、はい、
ソニカだけ元気、
ソニカだけ元気、日本が元気、
ソニカが元気、まあ、ちょっと焦げ臭い匂いしますよね。
何なんでしょうね。
何なんでしょうね。僕もソニカはね、そのターンパイクとか、まあ、ターンパイクぐらいしかないですけど、あれ上り坂をずっとこう5000回転とかね、6000回転キープして、上り終わってふっと休んだ時にエンジン止めたら、もわーっと焦げ臭いという、ブレーキから焦げ臭い匂いするのは分かるんですけど、エンジンルームがするんですよ。
ブレーキとタイヤならね、
分かるじゃないですか。
エンジンルームで何かが燃えてるんだ。
何かが燃えてる。何か燃え、なんかゴミとかが燃えて排出されたっていうかもしれないですけど、まあ、それをダイハツのディーラーに聞いても、いや分かんないですねって言われて。
つか
ないや分かんないです。それあんまそういうの聞いたことないです。
聞いたことないです。
結構毎回そのする
ので。足が折れちゃう。
まあ、そういう風情だと思ってね、あのエスプレッソのコーヒーを飲んだもんやと思えれば、その香ばしい匂いを、ね、そうそうそう、楽しむっていうのもね、
香りを楽しむ、
ね、香りを楽しむ、
車の、
ワインと一緒ですよね。
ワインと一緒です
よ。グラスを回してね、
グラス回して香りを、
ね、香りを楽しむ、ワインの花が開くってね、ソニカの花が開くって言われるあの匂いをね、しますけど、まあ、あの今日はそんな感じで、その夜、ね、よく首都高にね、
そうそうそう、
集まったりする。今日松野さんいないですけどね、それ以外集まる人は大体集まり、さらにね、遠方から谷本さん来たりとかして、すごい人数になりまして、
で、行ってみたいんですけどね、あの
首都高、
噂の
首都高
パーキングエリアですか、
ね、パーキングエリア、
芝浦とかね、住民とか、
はい、みんなでもう一回ね、なんか集まれたいですね。
そうですね、今日もね、ツーリングも1人1台、
1人1台
6台集まりましたからね。
非エコーですね。
非エコーですよ。
非エコーですね、
一人一台、無駄の極みですよね、こうなるとね。
平均燃費8とか、そういうレベルの。そう、
で温泉入るにも一苦労ですもんね。
一苦労ですね。
8台並ぶ、あ、6台並ぶからね。
6台並んで、温泉入るときも大渋滞になりまし
たからね。大渋
滞。はぐれるとかいうのもありましたから、大変でしたけども。
まあ、これもね、ツーリングの醍醐味
ですよ。ツーリングの醍醐味っていう
ことで。はぐれてまた復帰みたいなのもね。
まあ、なんとかこれでね、戻ってこれましたからね。
あとは帰るだけですよ。
帰るだけですね。もう事故なしにね、家に帰るまでがね、
そう、
ツーリング
です。ツーリングですからね。ということでですね、ドライビングプレジャー、第11回目、これ2012年1回目のね、
お
配信、1回目です、ね、
1回目です、配信になります。今年もですね、やっていこうと。
そうですね、
やっていきますよね。
やってい
き
ます、もちろんやってい
きますよ。
まだまだ、
はい。で、私先日あの TBS ラジオに、トップ5という番組に出まして、
中古車ジャーナリスト、
中古車ジャーナリストコメンテーターとして、
コメンテーター、
トップ5火曜日、あの安藤裕樹アナウンサーがですね、あのものすごい車好きなんですよ、もうトイレに行くのにも車で行きたいっていうぐらいの人でローンを払うのを切らしたことがないっていう、
もうずっと借金人生、
借金人生、車のためなら酒もタバコも一切やらないというですね、で車が好きすぎて一人乗ってる時は降りないから、あのパーキングエリアに一切入らない
ストイックな、確かあれですよね、車を持ちたいから、千葉の奥の方に
住んでるんですよね。そうそうそうそう、車通勤を長距離したいからっていう、
理由で、
あのという熱い方なんですけど、
ね、バブルビーさんゲストなのにほとんど喋らなかったっ、
ほとんどもう安藤さんのトークはもう
独断場でした
ね。独断場でマシンガントークになりまして、でその安藤さんにこういうポッドキャストやってるんですけども、ちょっとゲストにいつかダメ元で言ってみたら、あ、ぜひってきまして、ひょっとしたらまだ分かりませんよ、まだ分かりませんが、ひょっとしたら、来てくれるかもしれない、皆さんこう期待して
ね、
いただければと思いますので、はい、そんな感じでですね、バブルビーポリゴンタのドライビングプレジャー第11回、ゲストはですね、ロータスエキシージ
乗りの
K 京都から雪の降る、はい、あの大変な新名神
新名神
をね、はい、通り越してきたというですね、はい、
谷川さん、
はい、あの前のコンビね、
は
い、あのは全員ザハウスにですね、はい、参加もう楽曲参加もしているというですね、はい、谷川さんでございますが、気をつけてですね、
はい、
ぜひ帰っていただいて、
いただき、うん、そして、まあ、今年もラジオよろしくお願いしますと、
ね、
はい、はい、いうことで、では、はい、また次回、
お楽しみに。